こんにちは、門垣敏子です。毎月第2火曜日に、配信しています。身近介護というタイトルで介護のお話を皆さん方にお聞きいただいてますね。今日はですね、介護する人が笑顔になると介護される人の笑顔も増える、介護の不安は初めてのことや慣れないことが突然始まる不安、どこに相談したらいいのかわからないままゴールの見えない毎日を過ごす不安、そしていつの間にか一人取り残される不安、そんな心配が介護にはありますけれども、そこに手を差し伸べてくださる方々のお話をお届けできるのではないでしょうか。社会福祉法人三田市社会福祉協議会総合相談センター課長の大村和也さんと、介護サービスセンター課長の平岩誠二さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しいスタジオにお迎えして初めてお越しいただきましたが、はい、どんな印象をお持ちくださいました？
そうですね、
外観はもう普通の、
いや本当にもうそれ看板さえなければわからないので。
そうそうそう、看板ないので。そうですね、はい、
でも入ったらやっぱ機材がこうやってがっつりあるので、はいはい、今は緊張してますけど、しばらくしたら大丈夫なのかなと思ってます。
前のねスタジオから見ると光がね入るのが私はとっても嬉しくって、あの自然光です ね、
明るいですね。
当然明るいですよね。
だからなんか広くなったような気がしますね。
スタジオ自体もね広くなってます ね、
はい、なんか広々して、
はい皆さんリラックスしてお話ししてくださるので、ぜひ今日のリスナーの皆さんに、あ、そういうサービスがあの行政からもあるのかってこと、本当なかなかね知る機会がないんですよ。
でしょうね、
はい、そして介護のお仕事もやってみたいと思われる方もどんな種類があるのかなって言ったら、いろんなお話を今日はねお伺いできるんじゃないかなと思って楽しみにしております。よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずはあの社会福祉法人三田市社会福祉協議会というところがどういうところなのかというのを簡単に、じゃあ大村さんからご紹介いただけますか。
はい、いつも簡単にって言っても簡単にならないのがちょっとうちの法人になっちゃうんですけど、
ま
あ設立は昭和49年ということで割と古い法人になってまして、まあモットーとしては自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりを住民の皆さんとか関係機関と一緒にあの作り上げていくというような社会福祉法人になっています。
はいはい、でそれはやっぱりそれぞれの地域によってあのモットーが違ってくるわけですか。
そうですね、まあ、基本、まあ、ひとまず三田市社会福祉協議会は三田市で一つなんですけど、はいですね、まあ、住民の方、まあ、三田は本当にニュータウンがあったり、農村地区があったり市街地があったりと、はい、
そうですね、
そういう特性があるので、その具体的な、うん、あの進め方っていうのは住民の方と相談しながら進めているというところですね。
ああそうですか。あのこれは各それぞれの自治体に一つずつあるものなんですか。
そうですね、あの各自治体と、はい、あとは県単位、
あ県単位でもありますか、
とあと一応全国社会福祉協議会っていうのもあるような組織になっています。はい、
でその中のこうあのなんていうのかな、こう内容というか、ま、細かい部分ではやっぱり違ってくるんですか。
そうですね、今日はあの平岩と一緒に来てますけど、はい、そういう介護保険のサービス、ホームヘルプとかデイっていうのを、はいはい、三田市社協はやってますけど、やってない社自治体社協さんもあったりするので、だいぶ違いますね。
あ、そうなんですね。じゃあ、 あの前に行って知ってるからっていうのではなくて、三田市独自の活動などもあるので今日のお話の中に出てくるかもしれませんね。はい、その取り組みのご紹介もぜひお願いします。
そうですね、最初にあの私今社協って言ったんですけど、はいはい、なんか社会福祉協議会を、まあ、略して社協って、
あ、そうですね、はい、
言ってる人によったらあのお経をね移す方
を、あ、なるほど、はいはい、
社会教育で社協とか、
あ
の、あるので、ちょっとこの放送中はそういうことやなということで、
はい、
あのお付き合いいただけたらと思います
社会福祉協議会を縮めて社協とおっしゃっているということで、
は
い、
そうなんです、
はい、
で取り組みとしましては、毎月1日に市広報と一緒に、はい、あの三田社協だよりっていうのをポスティングを、
はい、読ませていただいてます。
ありがとうございます。
さっちゃんでしたっけ、
そうですね、
マスコットのね
三田愛の妖精さっちゃんっていうのをいろいろあしらいながらさせていただいたり、
読みやすいですよね。
ありがとうございます。あ、ごめんなさい、今は毎月じゃなくて各月でした、ごめんなさい。
あ、そうですか、はい
はい、各月出させていただいてます、はい、あとホームページとか、あとは今日みたいにあの、ハニー FM さんであの例えば 高齢者の相談窓口の地域包括支援センター、
そうそうそう、お越しいただいてます、はい、第1月曜日に、はい、あの配信させていただいてます。
そうね、そういう、ま、あの相談窓口の運営とか、はい、あの介護サービスの提供とか、はい、あと、ま、同じ相談窓口でもボランティア活動とか、
ボランティア、そうですね、
そうね、地域活動の相談窓口もさせていただいている、法人になってます、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、
やっぱりあのこれはたくさんの方々が知って、そしてあのハードルをぐっと下げて、
ね、
相談にも行きやすいような工夫をいろいろされてらっしゃるんでしょうね、
でも まだ道半ばなので、やっぱり相談っていうのはちょっとハードルが高いっていうのはやっぱり残ってるかなと思いますね。
あ、そうなんですね。じゃあ、あの今日は福祉の仕事、あの資格などについてちょっと詳しくお話をお伺いできるということで楽しみにしておりましたが、
はい、
あのそもそも福祉というのはあのどういう、まあ、状況になったらといいますか、どういう立場の時にこう頼ればもう大丈夫ですよというふうにこうサポートしていただける場所というんでしょうか、教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。そういうような根本的な質問ってあんまりされることがなくて、ちょっとドキドキしながら考えてたんですけど、
はい、
やっぱ分かりやすく言うと、なんか生きづらさを抱えた時かなと思っています、
はい、
でこれまでの放送で言えば、やっぱり高齢になってこれまでできてたことができなくなってくるとか、あの急な病気であったり障害であったり、
はい、
あの身内を亡くされるとか大きな環境の変化が出て、で心理面がちょっと不調になったりとか、本当にいろんなことがその生きづらさの例としてあるかなと考えています。で、本人さんがその生きづらさに気づいていることももちろんあるかもしれないですけど、あの認知症であったり心の病気だったら本人は気づいてないけど、ご家族やったり周りの方が気づいている、そんな時もあるかなと考えてます。
例えば家族が急にあの、まあ、ヤングケアラーという、ね、言葉今ありますけども、あのお子さんなんかはそれが介護だとも気づかないし、自分があの当たり前のようにしているからこれが辛いとも思ってないっていうことなんかが、さっきおっしゃったご自分では生きづらさを感じてないという例にも入るんでしょうか。
そうですね、だからほんまにちっちゃい時はそれが、うん、そう当たり前やと思ってたけど、ね、どんどん年を取ったり、
はい、
ある意味それが終わってから、あ、そういえばあの時は私はヤングケアラーやったんやなみたいな時があると思うので、まあ、そういう SOS をどんだけ早めに、うん、あのキャッチできるかっていうのも大切やなという話もよく中でもしているところですね。
そういうのはじゃあやっぱり周りの方々が、
そうですね、
ね、あの風通しが良ければちゃんとそのあたりがこう目に入って、でご本人さんが無理でも周りの方がちょっと、いやご近所さんにこういうご家庭があるんだけども大丈夫でしょうかっていう相談に寄せてもらうこともできる。
そういうことですね、はい、
そうなんですね、
まあ、あとはその福祉とはっていうところでいくと、
福祉、そう、これがね言葉が難しいのでね。
そうですね、
あ
とはまああの生きづらさ抱えてなくても今はその予防っていう言葉が割と出てて、
はい、
あのまた認知症予防っていうことであったり、はい、今フレイル予防って、昔は介護予防って言ってたんですけど、はいはい、まあ、そういう虚弱な状態になることを予防しようということで、まあ、そういう予防っていうキーワードに関心を持って研修会とか相談窓口に来られてる方もいらっしゃるので、はい、まあ、そこも含めて、まあ、福祉とか福祉施策っていうところかなというふうに考えてます。
ああ、そうですか。あのある方に福祉というのは以前もう戦前とか戦後間もない頃の大家族で住んでた時は家族が担ってたあの手当というか、それを社会がすることが福祉ですよってあの説明してくださった方があって、あ、なるほど、今は本当に各家族あるいはあの老老のお二人だけ、でそのどちらかが先に行かれてお一人になったって言ったら、うん、本来なら家族で担っていただける、うん、そういうこうあの身の回りのお世話がしてもらえる、もう物理的に状況じゃない、それを社会が公的な場所が担ってくださるような内容が福祉なんだってことも聞かせていただいたことがあるんですけど。
そうですね、確かに介護保険の制度そのものが平成12年 にできて、まあ、それが本当に介護っていうのが家族で担うものっていうのがやっぱり限界が出てきて、あの社会が担おうということで介護保険料というか、まあ、そういうね、あのお金のお話であったり制度ができたというところもあるので、ですんで、まあ、福祉制度としたらそういうところもあるでしょうし、福祉っていう言葉は割とよく言われるのが、あの福も死も幸せっていう言葉なんだっていうのも、
死という字もそうなんです
か。そうみたいなんですね、なんでそれぞれ の, あの幸せに向けてどういうことができるかっていう、まあ、営みというか、そういうところも福祉だっていう言い方をする時もありますね。
でもどれにしてもとにかくご本人さん、例えばお一人の方が心地よく過ごすためのサポート、
そうですね、
はい、思えばいいでしょうかね、福祉というのは。だからそのさっきおっしゃったその今フレイルって言われてる、あのだんだん年を重ねるとペットボトルの負担が開かないとか、でそれはもう年のせいにしてるけど、ちょっと毎日何かをすることで十分その力は備うことはできるから、皆さんで一緒にしましょうっていう、そういう研修会もされてらっしゃるという。
そうです
ね、はい、そうです。あ、なるほどね。それから例えばその今ちょっとそのペットボトルの話をしましたけど、もう少しその困りごとなどをもうちょっと具体的に教えていただけたら、そこにこう福祉がどう入っていくのかっていうのもイメージできると思うんですが。
そうですね、困りごと
にサポートしていただけるという。
そうですね、はい、まあ、今日は多分あの放送としてはその、福祉の仕事とか資格なんですけど、そこの困りごとに関わるということでいくと、やっぱりそのまあ、本当に自分の体とかが不安になってきたっていうのもあるでしょうし、やあの経済状況です ね、
あ、そうですね、
まあ、特にコロナがあって、はい、特に業種によっては大きなダメージを受ける業種もありましたので、はい、まあ、そういう経済的な課題についてご相談を受けると
そういうことも受けていただけるんですか。
そうですね、あのこの社会福祉協議会の中で、その生活安心サポートセンターっていう部署が、はい、ありまして、
はい、
まあ、そこについてはあの生活困窮ってすぐまた言葉固いんですけども、はい、あのまあ、生活保護っていう、まあ、セーフティーネットというか最後の手段のところがあるんですが、はい、そこに至るまでに、はい、あの生活の改善ができるかどうかっていうのをあの支援していく部署がその生活安心サポートセンターなんですけども、
はい
はい、そういう、まあ、経済的なことで、サンダって割とこれまではそういうニーズが少ないんじゃないかなって割と言われておったんですけど、やっぱりその困りごととして出てきてますし、でその生活困窮の裏側には体が病気になって働けないんだとか、障害があったりとか、家族の中の関係が難しかったりとか、ですんで1回の相談でやっぱり終わらないような
ものが
多くなってますね。
これはもう当然ですけども、年齢に関係なく受けていただけるということですね。ああ、そうなんですか。でそういうあの困りごとを例えば相談に行った時にどういう方々が受けてお話を聞いてくださるんですか。
そうですね、まあ、相談支援員というようなあのいろんな、まあ、相談窓口ごとに名前は違うんですけども、
はい、
あの今日ご紹介するのは社会福祉士とかそういう資格を持った職員が、はい、あのまあ、相談援助の、まあ、専門職として、あのご相談に乗らせていただいて、で本当にお一人お一人その自分が持っている力であったり経済条件であったり、なんか頼れるものをご家族に頼れる人がおるかおらんかとか、ご家族じゃなくてもあの親族であったり近隣の方であったり前の職場であったり、そんな頼れる資源がどれだけあるかによってこちらもね紹介できるあの情報も変わってくるので、そういう相手さんのペースに合わせてあの紹介できる資源をしっかり集めたりとか、まあ、そういうのに、まあの専門職専門性としてやってる職員を、はい、まあ、それは社会福祉協議会としてもそういう窓口をいろいろと担ってるっていうところですね。
あ、そうですか。そしたら本当にあの今お聞きの方でもうあの例えば体調がこれ以上ちょっと続けるのが難しいのが急に何かこう病気になりました、でもあの一国一城 の、 あの経済を担ってる自分として、 どこに相談に行ったらいいんだろう、うん、もちろん仕事をハローワークとか行けばいいし、まあ、求人のいろんなものもあるけども、でもそこにどうしても行くのにはハードルが高いという方は、まずはこの社会福祉協議会の方に行かれるっていうのもあるわけですね。なかなかの健康面のことしかこうピンとこなかったんですけど、社会福祉っていうところでは、
そうですね、まあ、ちょっと前も今相談窓口がたくさん増えてるので、
はい、
やっぱりどこかワンストップの窓口が紹介してもらえればっていう問い合わせもあったので、はい、今、まあ、社会福祉協議会の中ではまだこれも固い言葉で恐縮なんですけど、権利擁護青年貢献支援センターというところを、はい、まあ、もうどこに相談したらいいかわからないという時も含めて相談してくださいというような窓口としてご紹介するようにしています。
はい、あ、そうなんです。これは社会福祉協議会の中にあるんですか？
あ、そうなんです、はい、
あ、そうですか。そしたらもう例えば社会福祉協議会にあの建物川除にある、寄せてもらったら、最初にじゃあどこにご自分 の, その相談の窓口がどこになるのか、細かいことがわからない方はどこに寄せていただいたらいいんでしょうか？
そうですね、福祉センターの1階パスカルサンダの裏のところに、
はい、ございますね、
1階に権利擁護青年貢献支援センターというところが あるので、
はい、
まあ、そこでちょっと困ってるけどどこに相談すればいいかわからないんだというようなところも含めて、ご相談いただけたら、
はい、
適切なところにご紹介とかできるかと思います。
はい、そうですか、わかりました。大体こう社会福祉協議会の皆さん方のされているお仕事なども含めて、ちょっと具体的にどういう時に頼ったらいいのかということを伺いましたが、今日はそういうところで の資格を取ったりお仕事専門にしたいという方のお話もお伺いしたいんですけど、
はい、
それは種類としたら2種類あるんですか？
そうですね、本当に大きく分けて、大雑把な分け方にはなるんですけども、はい、まあ、介護職、
はい、
いわゆるホームヘルパーとか、
あー、そうですね、
直接サービスを提供する介護職と、
はいはい、
あとは福祉職、
あ、さっきちょっとお名前出てきた、
はいはい、ですね。でちょっとでも先ほど伝えたことで不十分だったなと思うのが、
はい、
例えば相談窓口がみんなその社会福祉士っていう今からご紹介する相談職だけではなくて、はい、看護師とか保健師とか、まあ、医療関係の仕事の資格を持っている方も今一緒に仕事をしてますので、そういう人が相談の窓口になったりっていうのを、はい、そのここで放送させてもらって寺坂も、
う
ん、看護師ですけども、
はい、
物忘れ相談とか、窓口の相談で話を聞くっていう役割を担っているの で、今から有職種だけが、相談窓口を担っているわけではもちろんないんですが、
はい、
まあ、それを看板に挙げている職種が今からお伝えするところだということで、ちょっとだけ補足させてもらっておきます。
はい、じゃあ介護職を改めてご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。で、まあ、介護職と福祉職のうちの一つ、まあ、介護職ということで、はい、まあ、ここについてはその名前の通り、その調理とか掃除、まあ、買い物などの生活面であったり、あとは食事、入浴、排泄、まあ、衣服の着替えですね、着脱とか、はい、移動などの身体面とか、うん、まあ、介護っていうものを、はい、専門として、はい、サービスを提供する。で、対象としてはやっぱり高齢の方であったり、うん、障害のある方をバックアップするということになるかと思います。
はいはい、
で、まあ、活動場面としては、はい、よく特別養護老人ホームとか、あ、はい、世話付き住宅とかいろんな言葉があるかと思うんですけども、はい、まあ、そういう、まあ、日帰りの利用も含めた施設、もう建物で働く人もいる、はい、おれば、そのお家に派遣する、お家に訪問するホームヘルパーなどに分かれるかなと、
はい
はい、思っています。でこの頃は病院、まあ、医療系の施設でもケアワーカーとかケアスタッフっていう形で、うん、ドクターであったり看護職をバックアップする介護職っていう形で、はい、勤めている方もいらっしゃるかなと。
そうなんですか。
はい、思います。まあ、あとはそうですね、その実際介護をするだけではなくて、例えばデイサービスとかだったら、 七夕のイベントであったり、クリスマスやったらちょっとクリスマスの着ぐるみを着てみたりとか、そういう季節のイベント実施をしたりとか、あの利用者さんだけではなくて利用者家族の方に、あの介護方法とかアドバイスをしたりとか、まあ、そういう幅広い仕事になるかなと思っています。
そうなんですね、
はい、あとはそのホームヘルパーというのも、もうちょっとまとめてお伝えをしておくと、
はいはい、もうよく皆さん耳にされます ね、
そうですよね、はい、でホームヘルパーに関しては自宅、これも自宅にお住まいの高齢者の方、また障害のある方を訪問して、はい、あの先ほどの介護サービスを提供するというところになります。で対応できる困りごととしては、まあ、たくさんあるんですけども、はい、主なものとしては自分ではこれこれができない、まあ、例えば食あの調理ができないとか掃除ができないので、はい、もう代わりにあのお願いをしたいという時もあれば、はい、あのまだちょっと介護の状態が、うん、あの低い、あの自分である程度できる方であれば、今は自分で洗濯は干せないんだけども、一緒になら、ちょっと体支えてもらえたら干せるんで、干してほしいとか、そういうところが挙げられるかなと思っています。まあ、一方であの何でもじゃあホームヘルパーができるかって言ってはちょっとできないところもあって、あの日常生活以外のちょっとあのペットさんの散歩であったり、
あの
もう日頃の掃除ではなくて年に1回ぐらいですよねっていうようなちょっと大掃除的
な
ものとかがやっぱりできなかったりもするので、そこはちょっとその都度その都度あの判断をしたり、ヘルパー自体、ヘルパーさんもどこまでやってあげられるかなと悩んだりするところもあるというふうに聞いています、
あ、そうですか、
はい、
例えばあの子育てのお手伝いもしていただけるんですか。
そうですね、あの子育てでいくとやっぱりその妊娠したすぐであったり、その子どもさんが小さい間の時も、まあ、ちょっと制度があの違う制度にはなりますけども、あの相談いただいてご紹介するという時もありますね、
はい、そのベースの条件としては、ま、あのご高齢の場合だったら介護なんか認定されてる、
そうですね、
必要ですし、で障害をお持ちの方だったら手帳かなんかが必要になるんですか。
そういうことになりますね。
ああそうですか、はい、わかりました。介護というできることとできないことがあるということですね、
はい
はい、もう少しじゃああの資格のこともちょっとお伺いしたいですね。
そうですね、先ほど申し上げた介護職っていうのがホームヘルプとか介護のことをお伝えしたんですけども、はい、まあ、主な資格としましては、あの国家資格として介護福祉士、
これも聞いたことあります。
あります、
はい、
あの保健師さん、保健師、看護師でしたら C はあの師匠の C ですけど、
はい、
これに関してはあの侍という武士の氏になります、
はいはいはい、そうかそうか、字が違いますね。
そうなんですよ、あの介護福祉士があって、でここからも漢字ばっかりで恐縮なんですけど、入り口としては介護職員初任者研修というものがあって、はい、でじゃあすぐに介護福祉士を受けられるんかって、そうではなくて、その間に実務者研修と、
はい、つまりどういうことですか。あ、
そうですね、でこの話をするとあのホームヘルパー3級とかホームヘルパー2級とかっていうのが
あるんですね。
昔 あのあって、あ、
はい、
もう20年前とかそういう資格取った方については、私3級とか2級とか持ってるんやけど、今やったらどれに当たるんかなって思いはる方も、
今はそういう使い方はしてないんですか。
そうなんですよ、してなくて、
はいはい、
あのホームヘルパー2級っていうのがあの先ほど最初に申し上げた初任者研修、
あ、はい、
にあたって、まあ、1級っていうのが実務者研修っていうに当たるということになっているんですね、
はい、
ですので、まあ、介護の仕事をあのしていくとなると、うん、その介護職員初任者研修とか、そこからスタートするということになってきます、
これ文字通り研修を受けるという。
そうなんですね、はい、
座学と実技があるんですか。
そうですね、
はいはい、でその次の実務者研修っていうのは、
まあまあ、ちょっとどんどんその学ぶ内容が専門的になっていくので、
はい、
そのボリュームが増えていくというところなんですね、で介護福祉士になると国家試験になるので、
はい
はい、
最終的にはその国家の試験を受けて資格を取ると 介護福祉士になれる、
ね、そういうことですね。でも先ほど申し上げた介護の現場は初任者研修受講を終わられた方、実務者研修を終わられた方、介護福祉士の方っていうのがどれかだけがいらっしゃるわけではなくて、その3段階あるうちのいろんな段階の方が一緒にお仕事されているような、
う
ん、
はい、感じになります。あ、ということは実務をしながら次から次へとこうご自分の技術をアップさせていただくということになるんですか。
そうね、順番になっていくので、はい、ですんで入り口としてはその先ほど初任者研修というものになります。はい、
うん、そうなんですね。なるほどね。これを皆さんじゃあ大体どのぐらいの期間を経て介護福祉士の資格まで到達されることが多いですか。
あ、そうですね、ちょっと私もパッと今直接のあれがないんですけども、
あ、はいはい、
まあにその年1年単位とかではなくて、ある程度の期間が
数年かけて、
そうですね、かけてになってくるんですね。
でこれは年齢関係なく、
そうですね、
取れる資格でもあるわけですね。
本当に私も例えば60とか65歳で一般企業を退職されて、
はいはい、
でハローワークとかに行かれて今から介護の勉強をされるということで、それぐらいから初任者研修を受けられる方も、はい、やっぱりいらっしゃいますので。
そうですか、
はい、
そういう方々はどういう動機から受けられるんですかね。
そうですね、やっぱり先ほど経済的ってお話もしましたけども、介護の仕事したいからっていう方もちょっと少なからずいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりその仕事がつく必要があって、で介護の仕事をやっぱり選んでするというよりは、そのまあハローワークからあるとメニューとかもありますので、定年になって介護の仕事を始められる、まあ、男性の方もそうですけども、やはりいらっしゃいますね。
そうなんですね。でもなかなか皆さんの、私もそうですけども、イメージ的にはお休みがなかなかないので、大変ご苦労されるお仕事の一つだなとは思ったりもするんですけどもね。
そうですね、まあ今日お邪魔しているのが身近介護っていう団体で、
はい、ね、立ち上げてらっしゃいますね。
お邪魔してるんですけども、はい、やっぱりその介護の仕事もそういうイメージがやっぱりあるの で、
ま
あ、そので実際じゃあ楽かっていうことはある程度楽でもないし、でもお給料に関していくと、まあ、介護の仕事に関してはいろいろな加算とか、まあ、国の施策としてその介護の仕事を増やしていこうということで、多分保育士さんも、不足しているっていうのが言われた時に国のフォローがたくさん入りましたけども、はい、まあ、介護現場も同じような形になっていて、実際のお給料とかはだいぶ現場も上がってきているというのは、
はい、
聞いておるんですね。ですので、あとは介護といったら腰を痛めるんちゃうかとか、
はいはい、
そういうところもありますけども、いろんなちょっとスライディングボードであったり、まあ、そういう機械であったり、あとは ICT を活用してできるだけ負担を減らそうというような取り組みも介護現場ではたくさんこの頃は入っているので、まあ、もしちょっと介護現場って大変やとかしんどそうっていうようなイメージがありはる方については、またご相談いただいたら、今ちょっとだいぶ変わってはきてますよっていうのもお伝えはできるかなと思います。
以前、まあ、テレビの番組ですけども、AI かなんかを取り入れて見回りに、
そうですね、
行く時間とか状況とか、それからその個々の方々の今深く眠ってらっしゃるかとか、そういうのも全部こう測れるようになってきたっていうから、これからどんどんどんどんそういう AI がうまく使われて、でやっぱりお声掛けしたりさすって差し上げたりっていう、人でしかできない、
ね、
形を皆さんがされることになると、なんかそこでは泊まってらっしゃる方が確か本当にすごい少ない人数で、ね、できるようになったっていう、これは今後ものすごく助かるAI の使い方だなと思って聞いてたんですけどもね。
そうですね、まさにそういう ICT であったり、今はノーリフティングっていうことで、まあ、抱えない介護をしていこうということで、
はい、
まあ、そういうのを提唱されて勉強会が市内で開かれたりとか、ですんで、まあ、そういうなんか腰痛めるとか、ほんまに夜勤がとか、そういうイメージを、はい、まあ、できるだけプラスに、ね、
どんどん
変えていけるようにっていうのは、 はい、されてますね。
そうなんですね。じゃあ本当これから随分こう形が変わっていくでしょうね。
そうですね、もうそういうのをバックアップできたらということで、今のそういう情報発信をその短い語っていう、まあ、今日も放送なんですけども、はいはい、させていただいたりっていうのをしておるところですね、はい、
そして当然ですけども人をと関わるお仕事なので、そこから得られるものっていうのは大きいですよね。
そうですね。また来月のこの時にやりがい、はい、その介護とか福祉の仕事のやりがいっていうのはまた別の、メンバーでお話ができたらと思ってるんですけど、やっぱり私もパッと聞くだけでも、はい、そのサービスを提供する立場なんだけど、やっぱり人生の先輩の方とお話しする機会がやっぱり高齢分野だったら多いので、はい、教わることが多いよっていうことであったり、まあ、障害の分野だと子どもの時からもう大人になるまでもう10年20年単位で関わる時もあるので、まあ、そういう成長を一緒に見れるとか、初めは心開いてもらえなかったけど、なんかもうずっと笑顔が見れるようになったよとか、そういうところに、まあ、やりがいというか、達成感を感じてくれる職員、介護職もおるというふうに聞いてますね。
そうですか、ありがとうございます。ぜひちょっとね、どんなお仕事かなと思っていらっしゃる方、今日のこのお話を伺って、具体的に、あ、私ならできそうとかね、思っていただける、文字通り身近に感じる介護で身近介護と、ね、
はい、
お話をねいただきました。ありがとうございます、はい、そしてさっきおっしゃった介護職と、もう一つの、活動として、仕事としては福祉職があるという、じゃあこのお話は、はい、じゃあ、平岩さんからお願いします。
はい、先ほど大村の方から説明ありました、介護と福祉のお仕事の資格の中で、うん、まあ、福祉職というところでいきますと、はい、代表的な資格としては社会福祉士というのがございます。
はい、今日もお話、ね、出てきましたね。
はいはい、じゃあこちらも同じく国家資格でございまして、はい、まあ、先ほどの介護職と違いますのが、直接介護をするわけではなくて、あくまでもそのお困りごとであったり、はい、まあ、その制度の説明であったり、はい、といったことをまあ、情報提供であったり、まあ、助言するというような形にはなってくると思います。
はい
はい、で、まあ、介護と同じく分野的にはもう、ね、うん、お子様からもう高齢者まで幅広く、うん、対応できるような形で、
はい、
資格としてはその、まあ、資格を取得するまでの勉強でさまざまな知識を、うん、習得というか、ね、こう覚えまして、うん、まあ、その国家資格の方の試験でもそういったことが、はい、試験で求められますので、
うん、
ただちょっと資格取得にはまあ、4年生での福祉系大学であったり、あ、はい、まあ、一般の大学を出ておられたりする必要があったりしまして、
はい、
一般の大学でもやはり養成施設等に入りまして、うん、また不足するその知識的なものをこう取得しました上で、まあ、社会福祉の国家試験に臨むという形にはなります。
うん、そうなんですね。はい、じゃあ結構こちらはハードルが高い資格になります
か。そうですね、合格率も先ほど言いました介護福祉と社会福祉ともう一つ、うん、精神保健福祉というものがあるので、その中でも一番合格率は低いところではありますね。ああ、
それだけこう幅広くの分野を担われるということになるんですか。
そうですね、まあまあ、介護も先ほど言いました子どもさんから、まあ、高齢者までってなりますけど、うん、まあ、お元気な方はお元気な方で、ね、その介護がまあ必要じゃないことも多いかなと思うんですけど、うん、先の福祉職の相談になってくると、文学様からお話がありました通り、そのご生活の中でね、やっぱこう働いておられても病気になられたり、何かこう経済的な影響で職がなくなって、ね、経済的に困るということもありますので、
はい、
そういう面ではやっぱりいろんなところの知識がいるのかなと思います
ね。そうですね。でそのあたりをもうみっちりと勉強されて、そして国家試験を受けて取られる、はい、資格ということになるんですね。
はい、
ね、
法律関係でも、ね、介護保険法であったり、ね、社会福祉法という方もある、はい、法律もあるんですが、その他も生活に関する法律とも勉強しております。ただやっぱり現場に出てみますと、はい、それぞれ分野が分かれておりますので、
うん、はい、どういう分野に分かれるんですか。
はい、子どもであったり、
まあ、
その高齢者の介護であったり、うん、はい、します。ただ、はい、やっぱり一番相談が多いのが今はやっぱり高齢者の分野の相談が多いですね。
あ、そうですか。はい、皆さんが 決めつけてるんでしょうかね、高齢者のことしか相談にしちゃいけないみたいに、どうでしょう。
人数的にやはり一番多いのが今高齢者になっておりますので、
まあ、それもあります。確かにそうですね、はい、
多いですね。ただね、一方昔からね、子どもさんに関する相談も多かったりしますし、やっぱり経済の波でね、あのリーマンショックであったりいろいろコロナの影響であったりすると、やっぱり、あの就労層の方も、ね、お困りになることが多くなってきてますので、やはりその時代時代にももうこうマッチしていくのかなとは思いますね。
だからその今日お話を伺って、そのお仕事、いわゆるこう経済的な部分を含めてのお仕事で、はい、あのまあ、職をどうしたらいいか困ったなとかっていう時に、はい、パッとこう頭にあの職業協議会が浮かぶかなって言ったら、なかなかどうでしょう ね、
そうですね、はい、結構多いのは市役所に行かれたりとか、
まず行かれて、
はいはい、まあ、市民センターは少ないですけど、やっぱりサンダーでしたら、私もサンダーですけど、市役所に行かれる方もいらっしゃるのかなと思います。はい、
でそこから逆にご紹介をもらわれて、
はいはい、で場合によっては、ね、あの高齢者の方等でしたらご自宅まで訪問したりして、この相談対応する場合もありますし、まあ、そのいわゆるこう出にくい方であったり、あの外出が難しい方なんかも、ね、サンダー市の方では地域包括支援センターというところが、まあ、相談訪問もしておりますので、
単純に例えばもう、あのどうしてもそのパートナーと、あのもうこれ以上生活ができないとお別れになって、うん、でお子さんを抱えて、うん、まだお子さんが小さい、自分は仕事はしたことがないっていう、うん、あの方なんかがどうしたらいいかわからないっていうご相談も受けていただけるんですか。
そうですね、あの先ほど大村とお話しいただきました、あ、はい、あの生活安全サポートセンターですね、はい、もう一旦来ていただいても構いませんし、生活安心サポートセンターですね、はい、そこからまたこうあの対応できる関係機関とつながっていきまして、まあ、一緒に支援させていただくことになるかなと思います。
ただその名前自体も存在も知らない方が、あのでもあの最初にお話があった生きづらさを感じてる、はい、私感じてます、うん、で来ていいですよって言ってくださったから行きました、うん、ドアが開きました、さあどこに行ったらいいだろうという時には、うん、まずどこにお声掛けというか、あの訪ねていけばいいですか。受付があるんですか。
一応、はい、分からなければ総合受付がございますので、
総合受付があります、は
い、そこで一旦相談いただきましたら、はい、担当できるところに、おつなぎさせていただいて、まはいはい、できますので大丈夫かと思います。
でそこに寄せてもらって、で例えば、まあ、今あのお子さんを抱えて小学生と、うん、それからまだあの幼稚園にも行ってないお子さんがいる、はい、でももうあのパートナーとは別れた、うん、社会的にどう生きていったらいいのかなっていうことをご相談を受けたときに、例えばそこでどういうところに今度はつないでいってくださるんですか。
まあ、あの子どもさん分野でしたら、やはりあの制度、どういった制度を使えるかっていうのもありますので、まあ、例えば市役所の行政の担当課の方ともつながってですね、使える制度がないかとかいうこともありますし、
経済面も含めてですか。
そうですね、はい、で、あとは、まあ、うちの東京三大社会福祉協議会でやってますの方で、うん、あのフラワータウンの方に多世代交流館、シニア広場がありまして、
ま、
ね、はい、多分ね、あの羽生さんも近くで一緒に、
はい、以前ありましたの、ね、でよく存じてます、はい、
あそこに子育て関係のね、はい、子育て関係の分野がございまして、はい、まあ、ファミリーサポートセンターであったりですね、各種あの子どもさん、ね、あのまあ、保護者の方含めたあの事業ともやっております。最近はあのコロナ禍でですね、まあ、さっちゃんのお福分けということでですね、そういった、は
い、
あの
ございましたね、
はい、いうことをさせていただいたりしてますので、はい、そういったところとこうつながりながらあのご支援ができるのかなと思っております。
はい、ということはあの何でも知ってる親戚のお家に寄せてもらったみたいな気持ち で、
そうです、ね、
困りごとを、はい、ま、あのもちろんご自身たちがお話しできられる範囲はまだまだね、あの信頼関係ができるまでは難しいかもしれませんけど、現に明日からどうやって食べていっていいかわからない、うん、家賃も払わなきゃいけないという、うん、そういう経済面のお話も受けていただける場所だということを今日お話伺ってすごくよくわかりました。もう健康面だけかなと勝手に思ってたところもあるので、あのぜひそういうのではないということで、はい、介護職の方また福祉職の方が待っててくださってますよということですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。あのそれでですね、このお仕事が福祉ということで、さっきあの教えていただいた介護職福祉職があって、そしてもう一つまだありますかね。
そうですね、
はい、
まあ、福祉職と介護職、実際 ケアマネージャーって、
あー、はい、あのこれも聞いたことがありますね、
カタカナで、はい、これも介護保険平成12年から始まった制度なんですけども、はい、まあ、その介護保険制度を実際使うという時に、うん、まあ、高齢者の方お一人お一人の目指す生活っていうのは本当に人それぞれだと思うので、はい、
そうですね、
それを実現するためのまあ計画、うん、まあ、これもカタカナで言えばケアプランっていうのを作成するのがケアマネージャーということになってます、うん、はい、で、まあ、同じように障害の制度でも計画相談というような言い方になるんですけども、あ、はい、まあ、今日はちょっともうケアマネージャーの方に触れていけたらと思っています、
はいはい、
で、じゃあケアマネージャーっていうのはどういう資格を持った人が担ってるのかというところなんですけども、うん、これが私も改めて資料を見ても幅広いなと思ったんですが、例えばドクターであったり、看護師さんであったり保健師さんであったり、
はい、
薬剤師さんとか助産師さんとか、はい、よく PTOT と言われるような理学療法士さんとか、
はい、
作業療法士さん、はい、まあ、歯科衛生士さんとか栄養士さんとか、まあ、そういう、まあ、医療保健福祉系の国家資格を持った方が5年間、
はい、
実務経験を積んだらケアマネージャーの、まあ、試験はあるんですけど、ケアマネージャーの試験が受けられるということになるんですね。
そうなんですか。
ですのでケアマネージャーって言っても、元資格的にどんなルーツでなられてるかっていうのも、
あ、すごい、
ね、
はい、
関心持っていただいてもいいのかなというふうに思います ね、
で、実際の活動としてはさっきおっしゃったようにどういうサポートができるのか、この方に向いてるのかっていうことをいろいろとご自身の専門職も含めて考えていってくださるってことになるんですね。
そうですね。ですので業務としたら、その先ほど申し上げた利用者さんからいろいろお話を聞きながら、ケアプランっていうのを作るっていうことなんですけど、まあ、それだけ言うと簡単そうに見えるんですが、実際は利用者さんももう介護保険使い出す年齢も、
はい、
65歳超えてからの方もいらっしゃったら、介護保険って40歳から
使えて
、ね、その方っていうのはいろいろ病気を抱えた方なので、はい、そういう方にどういうふうに作るかとか、あとは、まあ、先ほども繰り返しになりますけど、どんなものが使えるか、例えばご家族の支援があるのかとか、
はい、あ、全然変わってきますね。
変わってきますし、経済的な状況がどうかとか、
そうですね、
まあ、これまでなんか生きがいにしてたものがあるのかないのかとか、
はい、
そういうのをちょっと聞きながら、プランを作っていくということになります。で、そのプランも公的な介護保険で言えばホームヘルパー、デイサービス、訪問看護っていうような公的なメニューもあれば、はい、やっぱりそのボランティア活動であったり、例えばホームヘルパーさんに話し相手になってほしいっていうお願いをしても、うんうん、話し相手ってヘルパーの活動には入らないんですね。
あ、そっか、はい、
お掃除しながら喋るとかはできるんですけど、はいはい、話もう、ま、面を一対一で話し合いっていうのはできないので、まあ、そういうこの望む方についてはボランティア活動を紹介したりとか、そうですね、ですね、ゴミ出しっていうのもやっぱりヘルパーさんも限界ができる範囲があるので、
はいはい、
ゴミ出しとその声かけ活動をされているような支え合い活動というのが3度でも広がってきているので、はい、そういう地域住民の方が有志でやられているような活動をそのケアプランの中に組み入れていくとか、
あ、
ま
あ、
そういうのをだからもう本当にこだわればこだわるほどケアマネージャーという仕事もやっぱり奥が深い仕事になってますね。
なるほどね。これはじゃあもう当然まずはその専門職をされて、でそこから初めてケアマネージャーというところの部門に入っていかれるということになるわけですね。
そうですね、はい、ですので社会福祉士とか介護福祉士とか全てケアマネージャーになるわけではなくて、やっぱりその資格を取られて、
はい、
まあ、5年で、まあ、受験資格は得られるので、
はい、
それでケアマネージャーになる方ももちろんいらっしゃったらですけど、まあ、多くのはやっぱり介護福祉士であったり社会福祉士であったりっていうルーツを持つケアマネージャーさんが多いかなという気はしますね、はい、看護師さんも多いですね。
あ、看護師さんも多いですか。
はい、
今伺うと 介護職、福祉職、そして、ま、あのそこから得たケアマネージャーさんというのが社会福祉協議会の中の、ま、お仕事というか、その方たちでこう回ってるのかなってこう気もするんですが、どうでしょうか。
そうですね、まあ、先ほど私社会福祉法人に2人ともおるんで、はい、社協のっていうよりは、まあ、サンダの、
はい、
まあ、全国的に福祉の仕事がそういう資格で動いてるっていうような、
はい、
ご理解でいただけたらなと思うのと、
あ
ともう一個が法律の専門職の方と一緒に動くっていう機会も増えてるんですね。
はい、
例えば弁護士さんとか、はい、司法書士さんとか、でじゃあどういう時に動くんかっていうことでいくと、やっぱりその一人暮らしをして身寄りのない高齢者の方もやっぱり増えていますので、
はい、
そういう時にその、まあ、遺言を作るということであったり、はい、残された財産をどうしたらいいんだろうっていうことで、はい、まあ、そういう、まあ、お金の財産の残し方とか、そのなんかでもいろいろと生きていくと契約することって多いと思うんですね。
そうですね、
福祉サービスを選ぶっていうこともそうですし、
は
い、
あ、そうですね、
ちょっと一人になって、家を大きい家やったけど引っ越そうかなとか、まあ、そんな時にやっぱり契約行為っていうのが絶対不可欠なんですけど、はい、まあ、そういうのが判断能力が落ちていくとやっぱり自分ではできなくなったり、
はい、
自分ではできてると思ってても周りからは危ういなと思われて、はいはい、
まあ、ご本人も不安かもしれませんしね。
そうなんですよね。でああいうちょっと犯罪がこの頃
ニュースでありましたね、
うう
巻き込まれる場合もありますね、
まあ、そういう成年後見制度といったような、はいはい、そういう判断力が低下した方に代わりに専門職がそういう意思決定をしていくっていうものがあって、
はい、
あ、まあ、そういう手続きの中で、まあ、社会福祉士もそうなんですけども、うん、やはり弁護士さんとか司法書士さん、まあ、そういう法律の専門職と動く機会っていうのも、うん、増えてますね。
そうなんですか。ということは本当に鬼に金棒という感じがしますね。じゃあ皆さん方が本当にいろんな形でいろんな各方面からそれこそ最初におっしゃってくださった生きづらさを感じていらっしゃる方が幸せに穏やかに安心して過ごすサポートの体制が取っていただける場所だということで、そうですね、そういうお仕事も今ご紹介いただいたので、ぜひちょっと気になる方は一歩そこに入ってみたいなと思われる方なども考えてみられてはいかがでしょうか。では最後にぜひリスナーさんにメッセージお願いしたいと思います。
はい、じゃあ私からさせていただくと、はい、やっぱりなんかこの機会にいろいろこうやって仕事を考えると、うん、まあ、今からその福祉に限らずですけど仕事する年代ってもう減っていくと思うんで、ね、労働生産人口ですけど、例えばでそんでかつチャット GPT とか GPT ですけどそういう AI にとって代わられる仕事っていうのもたくさんあるんだと思うんですね。でもなんか今日こうやって出演させていただいてて、こういうことってやっぱり AI じゃない方がいいし、人と人とで喋るものにあってほしいし、やっぱ介護とか相談の仕事っていうのも情報を探すとかは変わるかもしれないですけど、
はい、
そうなん
ですよね。はい、
やっぱりそれの伝え方とか、
はい、
そこはやっぱり人そのものであり続けてほしいなと思ってます。でも一方で人の相談を聞くってすごくしんどい仕事でもあるので、自分の仕事に誇り持つってことであったり、その処遇をしっかり確保するというようなことが改めて大切やなと、で存在を知ってもらうっていうのもこういう出演を通して今後も、はい、いろんなサンダの同じことを考えている皆さんと取り組んでいきたいなと思いますので、また今日メッセージなので相談したいなっていう方は気軽にもちろん相談してほしいですし、そういう仕事をしてみたいなっていう方もこれも気軽にお声掛けいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ平岩さんもお願いします。
はい、今日はありがとうございました。はい、私の社会福祉の方の資格を若干説明させていただいたんですが、やはり資格を取るということは、まあ、大事なことなのかなと思いますが、逆にスタート地点に立った第一歩かなと思っております。 で、まあ、あのその資格を取ってからもやはりいろんなことを勉強したりすることもありますし、うん、私もあの介護保険の勉強をしましたけど、実際現場に行くとやっぱり施設でのことであったり、はい、まあ、その支援センターというところでもまたいろんな勉強がすることができましたし、知識も増えましたので、それをまあ楽しむっておかしいですけど、まあ、自分自身こう喜ぶような感じで仕事がしていけたらなと思っております。でまたあの門学様の方からは相談窓口のことでいろいろお話聞いていただいたんですが、最近ではあのアウトリーチといいまして、はい、そういった困っている方がその悶々としている中でこう相談に行けない方に対するアプローチも、うん、あ、はい、まあ、あの高齢者分野でしたら地域の民生委員児童委員さんと連携したりとかですね、子ども分野でしたらあのさっちゃんのお福分け事業をしながら、そういったあのお困りごとを聞き出して、まあ、対応していこうという動きもございますので、まあ、一番いいのはあの相談に行くことが一番あの早道というかですね、解決の近道だと思いますので、今後ともどうぞご相談の方の窓口に来ていただけたらと思います。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。今日は社会福祉法人三田市社会福祉協議会総合相談センター支援センターの課長でいらっしゃる大村和也さんと、介護サービスセンターの課長でいらっしゃる平岩誠二さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
笑顔の介護は予習からお送りしてまいりました。次回もぜひお聞きください。
一般タクシーとは違い、我々介護福祉タクシーは車椅子を持ってベッドまでお迎えに伺います。ご乗車前後のフォローが我々の仕事のポイントです。お手伝いできることがきっとあります。福祉タクシー奥野、フリーダイヤル 0120-294-417 福祉よいなまで。